共に神様の御言葉に聞きましょう。本日の聖書箇所は、新約聖書マタイによる福音書28章1節から10節です。新約聖書の59ページ60ページ、マタイによる福音書28章1節から10節までです。新約聖書の59ページ、60ページ、マタイによる福音書28章、1節から10節までを朗読いたします。それではお読みします。新約聖書の59ページ。マタイによる福音書の28章1節から10節までです。マタイの28章1節。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。以上です。皆さん、おはようございます。イースターおめでとうございます。ちょうど昨年のイースターの時は、緊急事態宣言が始まって、まだ不慣れなオンライン配信によって礼拝を捧げたことを思い出します。もう無人でですね、一人で土曜日で撮影して、イースター礼拝で喜びの日なんですけれども、顔がですねこわばっていて申し訳なかったなというふうに思っています。新年度の新しい主の日に、このように皆さんと共に教会に集まって礼拝を、イースター礼拝を行うことができる幸いを心より感謝したいと思います。イースターの礼拝のひととき、ともに主イエスキリストの復活によって私たちに与えられている恵みを覚えて、ともに神様の御言葉に聞きたいと思います。本日は、死の悲しみは消えないけれどと題して説教させていただきたいと思います。今日の説教のテーマは、説教台にもありますように、死の悲しみは消えないけれども復活の朝を待ち望もうということです。今日の聖書箇所には、イエス・キリストが十字架につけられ死なれた後、3日後に復活された物語が記されています。4つの福音書には、復活された主イエスがいろんな人と再会をした物語が記されていますが、マタイによる福音書は、2人の婦人たちとの再会にスポットライトを当てて復活物語を語っています。今日登場する2人は、誰よりも主であり死であるイエス・キリストの十字架の死を悲しんでいた人たちでした。主イエスは復活された朝、まずその2人にその見姿を表されたのであります。 私たちは今日この物語からキリストの復活によって私たちに与えられている恵みを覚えたいと思います。28章の1節2節、もう一度朗読いたします。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方にマグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。主イエス・キリストは私たちの罪のために十字架にかかられました。神様は一度約束したことを変えることのない誠実なお方です。そのため、アダムと約束した命の契約に基づいて、私たち人間は背きの罪によって、神が共にいない死の呪いの道を歩むようになりました。しかし憐れみ深い神様は、そのような私たちを救うために、一人をイエス・キリストを送り、そのキリストを十字架につけるという方法によって、アダムの失敗を克服し、私たちの罪を許し、私たちがもう一度神が共にいる命の祝福へと戻ることができるようにしてくださいました。主イエス・キリストは私たちが神様と和解し、もう一度神様と共に歩むことができるように、十字架にかかられたのであります。しかしそのキリストの十字架の死は、死では終わらなかったということが聖書に書かれています。今日登場するのは二人のマリアです。一人はマグダラのマリア。ルカによる福音書8章の2節に、7つの霊に取り憑かれていたところを主イエスに追い出していただいて、後にキリストに仕える一人の女性の弟子となったということが書かれています。またもう一人のマリアは、十二弟子の一人、アルファイの子、ヤコブの母、マリアです。この人も息子がイエス様にお世話になっていたということもあると思いますが、きっと一人の女性の弟子としてキリストに仕える女性でありました。彼女らはイエス・キリストが十字架につけられ息を引き取り墓に葬られるまで全てを見届けた人たちでありました。今日読みましたところの少し前のところですね、マタイの27章の55節から61節には次のように書かれています。1ページ戻っていただきまして、マタイによる福音書の27章の55節からです。イエス様が十字架にかかられたシーンですけれども、55節。またそこでは大勢の婦人たちが遠くから見守っていた。この婦人たちはガリラヤからイエスに従ってきて世話をしていた人々である。その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。夕方になると、アリマタヤ出身の金持ちでヨセフという人が来た。この人もイエスの弟子であった。この人がピラトのところに行って、イエスの遺体を渡してくれるようにと願い出た。そこでピラトは渡すようにと命じた。ヨセフはイエスの遺体を受け取ると、きれいな天布に包み、岩に掘った自分の新しい墓の中に納め、墓の入り口には大きな石を転がしておいて立ち去った。マグダラのマリアともう一人のマリアとはそこに残り、墓の方を向いて座っていた。このようにある通りです。残念なことに、キリストの十二弟子たちは、十字架につけられる前の夜、全員がですね、主イエスを裏切っていなくなってしまいました。しかし今日登場する二人のマリアは、主イエスが最も苦しまれる瞬間に共にいて、その光景を最後まで見守っていた二人でありました。彼女たちはどうしてここまでしたのでしょうか。それはシンプルにイエス様への感謝があったからだと思います。マグダラのマリアは七つの悪霊を追い出してもらったとありますから、彼女はたくさんの見えない悪の力に支配されていて、自分の本当の姿を見失っていた人だったのだと思います。しかしイエス・キリストと出会い、人生が変わった。見えない悪の力から 解放されて、本当の自分を取り戻すことができた。それゆえ彼女は神の恵みに感謝し、イエス・キリストを信じ従ったのだと思います。しかし、残念ながら彼女らのもっと詳しい人生エピソード、どんな感謝がイエス様にあったのかということは、聖書には書かれてはおりません。ただ、この二人のマリアが、主イエスが最も苦しまれる瞬間にも最後まで共にいて、その光景を見届けたということからわかるように、彼女たちは誰よりもこの主であり、死であるイエス・キリストを愛しており、またその死を深く悲しんでいた人たちだったことがわかると思います。私たちにもずっと最後までそばにいたい愛する人の存在があるかもしれません。喜びの時だけではなくて、悲しみの時も共に過ごしたい人がいると思います。愛する家族、愛するパートナー、愛する子供、大切な友人など、人生において殉教の時だけではなくて、逆境の時にも共にいたい、最後まで一緒にいたい愛する人がいるのだと思います。私たちはそういう人を失ったら、心から深く悲しむのだと思います。胸が張り裂けるような思いがすると思います。受け止められない現実に打ちひしがれ、どうしようもない怒りがこみ上げ、虚無感に苛まれ、悲しみの涙が止まらないということがあると思います。ある有名な牧師先生が、奥様を亡くされ、次のように言われていたことを思い出します。私は妻が死んだ時に、愛する人が死ぬということがどういうことなのかが初めて分かった。牧師という仕事をし、いろんな人の死に向き合ってきたから、自分は愛する人が死ぬということがどういうことなのか分かっているつもりだった。しかしそうではなかった。愛する人を失うとは、心が悲しいというよりも、肉体が苦しいことなのだ。息ができなくなるくらい苦しいことなんだ。そのことを初めて知ったと、そのようにおっしゃっておりました。私たちにも愛する人を失うという痛みと苦しみがあると思います。二人のマリアはそういう思いでイエス・キリストの死と葬りを最後まで見届けたのでありました。二人のマリアは安息日が終わって、週の初めの日の明け方に墓を見に行ったと書かれています。主イエスはその前の金曜日の午後3時ごろに息を引き取られ、その日の日没までに、埋葬されました。当時の一日は日没から始まって日没で終わります。彼女たちがどうしてすぐ次の日に行かなかったかというと、当時安息日は、土曜日はですね、ユダヤの安息日で、外出することができなかったからです。また土曜日の日没後は安息日が終わってるんですけれども、当時ですね、夜は危険なので女性は外には出ません。そのため彼女たちは週の初めの日の朝早く、日曜日の朝にイエス・キリストの死から3日目に、私たちのカウントの方法だと実質2日目なんですね、2日後なんですけれども、死なれた日を1日目とカウントしますので、3日目、3日後に、ですね、イエス様の様子を見に行ったのであります。彼女たちが墓へと向かう途中、大きな地震が起こります。この地震で墓の入り口を塞いでいた大きな石が動きました。当時のユダヤのお墓は、岩を掘って作った洞窟みたいな横穴で、遺体は布でくるんで、葬られ、入り口には大きな石が置かれました。イエス様の遺体を引き取ったアリマタヤのヨセフという人物は、金持ちであったと書かれていますから、イエス様はきっと大きなお墓に葬られ、またそれゆえに、本当に大きな石によって入り口が塞がれていたのだと思います。しかも、今日の一つ前のエピソードですね、27章の62節以下に、 書かれているんですけれども、キリストのお墓の前には幔屏が置かれ、誰も入れないようにされていました。これはイエス様を十字架につけたユダヤ人たちの指導者たちの思惑でですね、弟子たちが来て死体を盗み出して、イエスは3日後に復活したと、そういうふうに民衆に言いふらすといけないと、だから幔屏を置こうと、そのように考えたからであります。墓は大きな石で塞がれ、幔屏が置かれ、封印をされていました。しかし主の天使による大きな地震によって、大きな石は脇へと転がり、また今日読んだ4節にありますように、幔屏たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになったのであります。そのようにしてキリストの墓は開かれました。二人のマリアは墓に到着すると、墓の入り口が開かれ、幔屏が死人のようになっている姿、また稲妻のように輝く天使の姿を見て恐れを抱きました。天使は彼女たちに声をかけ、次のように言います。5節から7節です。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。天使は恐れることはない。あの方はここにはおられない。かねて言われた通り復活なさったのだと。主イエスが復活なさったことを語ります。そして、さあ遺体のあった場所を見なさいと。キリストの復活が幻想ではなくて現実のもの、リアルなものであること。その復活がですね、霊的なもの、幽体離脱のようなものではなくて、ちゃんとした肉体的なものであるということを語るのであります。彼女たちはこの言葉を受け、8節にありますように、恐れながらも大いに喜び、天使に言われたように弟子たちに知らせるために走っていきます。しかしまだその喜びから恐れは消えておらず、またその喜びも不確かなもので悲しみは消えていなかったのだと思います。なぜなら復活されたイエス様をですね、その目で見てはいないからであります。しかしそんな彼女たちの前に主イエスは現れるのです。9節10節です。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。主イエスは彼女たちにおはようと声をかけました。このおはようと訳されている言葉は、カイレテという言葉なんですけれども、もともとは喜びなさいという意味の言葉で、フィリピの4章4節で主にあって喜びなさいという言葉にも使われています。しかしこの言葉は挨拶の言葉としても使われてまして、おはようだけではなくて、やあ、こんにちは、ごきげんようとも訳される言葉です。ですからここでの主イエスの言葉はシンプルに、おはようという言葉だったのだと思います。イエス様の復活後の第一声は、おはようでした。なんだか気の抜けるような言葉だと思います。二人のマリアにとっては、イエス様、あれだけ心配したのに、おはようって何ですか？突っ込みたくなるような、そういう第一声だったと思います。心配かけたね。帰ってきたよ。そういうふうな言葉ではない。イエス様は、おはようと声をかけられたのであります。しかし彼女たちにとって、その言葉は、それまでの緊張が解け、恐れがなくなった言葉だったのだと思います。それまでの悲しみが、 抱えていた悲しみがスーッとどこかへと消えてなくなってしまう、そんな言葉だったのだと思います。主イエスは復活の朝、まずおはようと声をかけられたのであります。彼女たちはこの時に本当に大いに喜んだのだと思います。彼女たちは主イエスに近寄り、その足を抱き、その前にひれ伏しました。復活したイエス様を目で見て、声をかけ合い、手で触れたのです。そして本当に良かったと、彼女たちの悲しみの涙は、喜びの涙へと変えられたのだと思います。主イエスはその復活の見姿を彼女たちに表し、交流を持つことによって、約束していた体の復活が現実のものであることを確かに示されたのであります。私たちが今日、このイースターの主の日に、この復活の御言葉から神様によって示されているメッセージは何でしょうか。それは、この復活の朝が私たちにもいつの日か来るということです。聖書は人の生涯は死で終わるのではなく、イエス・キリストに望みを置く者は永遠の命が与えられていて、肉体の死を経験しても魂は天国に行くことができること、また体もお墓の中で休み、いつの日かイエス様が再び来られるその日に、命を注がれ、蘇らされること、天国にある私たちの魂と体が一つにされて、もう一度、もう朽ちることのない新しい栄光の姿に変えられて、復活させられる、復活の朝が来るということを語っています。あのアダムの罪の結果として、肉体の死という苦しみが人類に入り込んでしまった。しかしイエス・キリストが復活という方法で死に打ち勝たれたことによって、今や私たち人にその死に打ち勝つ道が与えられている。キリストはすべての人に復活の希望を与えるために、まずご自身が復活し、眠りについた人たちの初歩となられた。先陣を切ったのだ。そしてキリストに望みを置く者は、その体の復活が与えられるのだ。そのように聖書は語っています。一箇所、聖書箇所を、参考に見たいと思います。新約聖書のコリントの信徒への手紙第1の15章20節から22節です。今日の説教メモにも書いてます。新約聖書の321ページです。新約聖書の321ページのコリントの信徒への手紙第1、15章20節から22節には次のように書かれています。コリントの第1、15章20節。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまりアダムによってすべての人が死ぬことになったように、キリストによってすべての人が生かされることになるのです。このように書かれる通りです。イエス・キリストは体の復活の希望が確かなものであることを示すために、まずご自分が死者の中から復活されました。キリストのよみがえりは私たちのよみがえりの確かな保証なのであります。もしそうであるならば、今日のシーンはまさに未来に起こる復活の朝のシーン、予告 VTR のようなものだと思います。最近のですね、テレビや動画では、待てない現代人のために、先に結論を言ってしまう、結論的なシーンを先に予告 VTR で見せるという手法が取られていると思います。昔はですね、こう結論が最後までわからない、どうなるんだろうと、ワクワクしながら結論を待つというのが、良い、美徳と考えられていたと思いますが、 情報があふれる社会となりまして、結論が待てない。結論が面白くなかったら、それまでの時間が無駄になってしまうから。とにかく先に結論を見たいと。結論を先に見ないと不安だと。そういう時代になっているのかなというふうに思います。全ての人がそうではないと思いますけれども、そういう待てない現代人にとって、今日の物語は朗報です。なぜならこのイエス・キリストの復活のシーンは、まさに結論的なシーン。私たちの未来に起こる復活の朝のシーンを予告 VTR のように表しているからです。私たちは体の復活が本当にあるのか、結論を先に見ないと不安だと思うことがあると思います。主イエスはそういう私たちに対して、今日の物語を通して、喜びの復活の朝が来るということを示しておられるのであります。復活の朝はいつの日か私たちにもやってきます。復活の朝、もう消えないと思っていた私たちの悲しみは喜びへと変えられるのだと思います。私たちの体はキリストによって蘇らされます。もう朽ちることのない栄光の体へと復活させられます。そしてずっとそばにいたい愛するあの人と再会することができます。会いたかったあの人とおはようと声を掛け合うことができます。目で見て、手で触れて、抱きしめることができます。私たちに与えられている体の復活はリアルなものです。霊的なものではありません。オンラインではありません。YouTube でも Zoom でもありません。目で見て、手で触れて、そして声を掛け合うことができる。そういうリアルな体の復活の希望がキリストの復活によって私たちに与えられているのです。私たちの愛する人を失う悲しみは、この地上では消えることはないかもしれません。しかし復活の朝、私たちが愛する人と再会し、おはようと声を掛け合った時に、私たちのその悲しみは、すーっとどこかへと消えてなくなってしまうのだと思います。そういう復活の朝の喜びが、希望が私たちに与えられていることを覚えて、この地上の生涯、イエス・キリストを信じ、従って歩んでまいりたいと思うのであります。最後に一箇所、聖書箇所を読んで終わりたいと思います。使徒言行録の16章29節から31節です。新約聖書の246ページ。新約聖書の246ページ、使徒言行録の16章29節から31節です。パウロとシラスが、牢屋に閉じ込められているときに地震が起こった後の話ですね。使徒言行録16章29節から31節。看守は明かりを持ってこさせて、牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも家族も救われます。お祈りをします。主イエスキリストの父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。あなたは死ぬべき私たちの命を生かし、イエスキリストの十字架の主と復活の御業によって、私たちの罪を許し、永遠の命を与えるだけではなく、体の復活の希望まで与えてくださっていることを覚えて、心より感謝いたします。今日復活の朝の喜びと希望の御言葉を与えられ、感謝いたします。どうか私たちがこの恵みを携えて、残された生涯、あなたに望みを置き、あなたに仕えて歩むことができますよう、助け導いてください。また今、死の悲しみのうちにいる方の上に、 イエス・キリストによる慰めと励ましが与えられますよう心よりお願いいたします。この祈りを主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。